皆さんこんにちは。衆議院議員の原口和弘です。1月4日、通常国会が開会しました。私の議席は181番。民主党、維新の党が統一会派を組んで181番の議席になりました。今年の漢字を目標とする漢字、一言で、久しいの久というふうに決めましたが、私たちは、それこそ世界を変えたいと思ってます。世界を変える、どんなふうに、そして何のために、皆さんはそう思われるかもわかりません。いや、そんな抽象的なことよりも、ほら自民党は憲法改正一貫して言ってるよね。大阪維新の会は大阪都構想一貫して言ってるよね。共産党は立憲政治を取り戻す、これも大事だよね、言われるかもわかりません。それぞれ大きなテーマだと思います。しかし、私たちはもっと大きな世界を変える庭なる人たちのために、この世を引き継ぐために、世界を変えることを提案をしていきたい。そのためにこの民主党をその道具として使っていきたい、政党として鍛えていきたいと思っています。世界を眺めてみると、冷戦が終わって世界は平和になるというふうに多くの人たちが感じました。しかし現実にはテロがあちらこちらで起こって、そして紛争も絶えません。第三次世界大戦が本当に起こるんではないか、これまでのように国と国との戦い、それはないかもわからないけども、非対称性の脅威、貧困やあるいは差別や抑圧、そして格差の拡大に苦しむ人たちの中から過激な思想に走り、そしてテロリスト、テロを起こす、そういう人たちも出てきました。私たちは何と戦えばいいのか、それを皆さんと確認をしたいと思います。アメリカの帝国主義ですか、ロシアですか、中国ですか。私はどれも違うというふうに思います。確かにベトナム戦争の時のトンキン湾事件のように、自作自演で戦争の口実を作った人たちがいました。イラク戦争も大量破壊兵器があると言いながら、そこにはありませんでした。911のテロに対してアフガニスタンを空爆して、また多くの人たちが苦しみました。今シリアでも似たようなことが起きています。 IS はどうやって生まれたのか、テロリストを正当化する論理はどこにもありません。しかし、その元を立たない限り、私たちはいつまでも恐怖と憎悪、そして戦争の恐怖、これをこの世界から取り除くことはできないというふうに思います。そこで私たちが注目をしているのは、まあ仮にこれを戦争やというふうに呼びたいと思います。テロをやるにしろ、あるいは戦争をするにしても、エネルギーがなければそれはできません。お金がなければできません。武器を売る人間がいなければ、その戦争は長続きしません。私たちは3年8ヶ月、政権を預からせていただきました。鳩山当時の総理がおっしゃったことは、この戦争屋からすると、とても許しがたいことだったのかもわかりません。世界から戦争をなくす。そのために私たちは行動をしてきたわけです。今、各地の脅威を言い募って、またたくさんの武器をいろんなところに売ろうとしている人たちがいます。この人たちの正体を突き止めてほしいんです。いや、見極めていただきたいんです。それは、 どこかの国ではありません。それはどの国にも、そしてこの日本にもいるものなのかもわからない。もっと言えば私たちの心の中にもあるものなのかもわかりません。エネルギーの世界に話をつなげていきたいと思います。今までは資源を大きく独占する人たちが権力を得ていました。それはもう古来から変わりません。ナイル川を統治するエジプトの王はファラオと呼ばれました。ピラミッドを作る莫大な権力を持っていました。中国で黄河を管理するその人たちは皇帝と呼ばれました。大きな国土を、そして強い兵隊を持っていました。日本でも1年間に取れる米の石高、これで大名の力の強さを示します。私たち佐賀藩は36万石、1年間に36万石の米を管理することができたわけです。これは何かというと、少し生物学の話になりますが、太陽のエネルギーを私たち人間が使えるエネルギーに固定化するっていうふうに言いますが、それができるのは植物だけです。植物を大規模に、そして集中的に独占して支配できる人間が権力を持ってきた。これが世界の歴史です。それが大きく変わったのが産業革命です。どうなったか。地下に眠る資源、つまり太陽がエネルギーを注ぎ込んで、そして長い間それがその植物が死に、土に還り石炭になる、あるいは石油になる、つまりエネルギーのタイムカプセルを人間は発見したんです。その長い時間蓄積されたエネルギーのもと、石炭だったり後には石油だったりします。これを大規模に掘削をして、そして集中的に独占的に、そして排他的に手にする、これがエネルギーの大きな革命になりました。しかし大規模独占集中というエネルギーの構図は変わらないのです。それが原子力に移行したのが20世紀でした。これは太陽のエネルギーそのものを人間が手にするという、ある意味では禁断の身であったのかもわかりません。しかしその管理に失敗をし、そして私たちは多くの核廃棄物、この処理にも途方に暮れている、この現状があります。大規模独占集中排除、このエネルギーのあり方を続けている限り、それを手にするために人々が争う。狩猟時代にはなかったことが、稲作時代、食物を生産する時代には起きる。それが所有であり、そしてその所有を大規模化することであり、集中化することでした。私たちはこの大きな長年の、いや長年のというか人類の歴史が記されるようになって以来のことを変えたいと思っています。小規模、そして自立、共同、分散のエネルギー、これが人類の英知によってできるようになりました。私たちがまだ野党時代、固定価格の買取制度というものを入れました。今太陽光発電や風力発電、さまざまなクリーンエネルギーをそれまでのエネルギーよりも高く買い取ることができる、電力量に、電力の料金に上乗せをすることができるという制度です。しかしこれもまだ制度が中途です。私たちの頭の上に大きな日傘を かけて、そしてその日傘で太陽の光を独占してしまえば、その人に大きな果実がいってしまう。私たちが払っている電力量がその人に独占をされてしまう。メガソーラーというものがありますけども、私は必ずしもこのメガソーラーには賛成していません。なぜならば、地域のみんなに降り注ぐ、等しく降り注ぐお日様のエネルギーを日傘でもって独占するような面を持っているからです。いや、今までの化石エネルギーや、あるいは他のエネルギーに比べれば自然エネルギーなんだからいいだろうという人もいます。確かにその面もあります。しかし、独占をやめたいんです。集中をやめたいんです。もうここまでお話をすると、皆さんには私が何を目指しているか少しご理解いただけるんではないかと思います。私たちは世界を変えるんです。奪い合い、そして抑圧し合い、殺し合う、その世界ではなくて、ご覧になってください。 IS との戦い、シリアでの戦い、アフガンでの戦い、イラクでの戦い、勝者は誰でしょうか。私たちの心の中に潜む憎しみを増幅させて、そして一番大事な人権や自由、これをテロ対策のもとに捨て去るなんていうことは、とてもではないけども、私たちは容認できないというふうに思います。マネーの世界もそうです。昨年の暮れ、アメリカの FRB が大きな政策の転換をしました。今年1年4回、去年から入れて4回利上げをするというわけです。世界を覆い尽くす貪るマネー、この時代に一つの終わりが来ようとしています。ヘッジファンドやさまざまなお金がお金を生むこの世界も大きな挑戦を迎えています。勝てばいい、新自由主義で誰か先に行けばそのおこぼれをみんなが頂戴する、たくさんの富の分配がそれこそ正義なんだという人たちがいました。いつまでたってもおこぼれなんか来ません。そうではなくて、私たちは、これは英語で恐縮ですが、トリクルダウン型、国会でも総理が口にされましたね。私たちはそういうトリクルダウン、上から水が降ってくるような、そういう政治を根本から変えたいと思ってます。トリクルダウンの反対は何だというと、そうですね、泉がこんこんと地下から湧き出るように、私たちの中に眠っている、地域の中に眠っている、一人一人個人の中に眠っている、その力を生み出して、そして地域を回る、私たちの人間の尊厳を保障をする、そういうマネーに変えていく、社会的なマネーに変えていく、大規模な貪るマネーではなくて、新しい挑戦や新しい、私たちが人間としてしっかりと人間らしい生き方ができるためのマネーに変えていく、この挑戦をしていきます。私はこれを緑の文献改革というふうに名付けました。私たちは世界を変えようと考えています。荒々しい、そして不安だらけの世界ではなく、地球環境に配慮をして、地球環境の平和、私たちの内なる平和、社会の平和、この3つの平和を守り、幾久しくこの社会が続いていくための確信を皆さんに持っていただきたいんです。私たちは世界を変えようと思っています。それはページの2ページ目や3ページ目に書いてあるものではなくて、1ページ目に書くものです。私たちはこの 新しい民主党という枠組みの中で政権をいただきました。3年8ヶ月、これを失敗だという人たちもいます。私たちも3年8ヶ月で政権を選挙によって離れギアをしなければならなかった、そのことについて反省をしています。しかし私たちが目指してきたもの、そしてこれからも目指そうとしてきているものは間違ってはない。世界を変えよう、それをどのように変えるか、そのことをエネルギーとそしてマネーということから少しお話をさせていただきました。泉が湧き出るように、泉っていうのはファウンテンと言います。泉型の、泉が湧き出るような社会を作っていこうではありませんか。今年は参議院選挙の年です。私たち民主党参議院議員7割が改選を迎えます。共産党が呼びかける統一戦線にも応じるわけでもなく、そして何をするか打ち出すわけでもなく、このままでは倒れてしまう、大きな塊を作んなきゃどうするんだという人が私たち民主党の中にもいます。その危機感は確かにそうかもわからない。しかしぜひ皆さんにその袋小路に迷い込むんではなくて、私たちが何をしようとしているのか、世界を根本から変えようとしている、このことについてお話をさせていただきました。民主党の副代表原口和弘でした。ありがとうございます。